もしもし、テレホン人生相談です。
あ、もしもし。
はい。
あ、よろしくお願いいたします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
現在、家賃の方を、
はい。
まあ、滞納しておりまして。
あなたがね。
はい、私の今住んでるところの家賃ですね。はい、で、まあ、結構金額が大きくて、私自身がちょっと払えないんですけども、
はい。
うちの母が保証人なんですが、
はい。
そちらの方にちょっと請求が行ってしまうのかっていうところでちょっとご相談したいと思いまして。
はい。あなたはおいくつですか？はい、
35歳です。
35歳。
はい。
ご家庭は？
私一人で、はい。
あ、独身。
はい。
はい。親御さんはそうすると、お父様、お母様、ご健在？
一応母が、今一人でおります。
お父様はもう亡くなっちゃった。
はい、そうです。
はい。で、お母様おいくつ？
60にはいってないと思いますね。ちょっと詳しい、細かい年齢まだちょっと覚えてないんですけども。
はい、50歳代の後半。
そうですね、60手前ぐらいだったと思います。
そうするとお母様お一人で生活されてんの？
弟と住んでおります。
ああ、なるほど。
はい。
弟さんはおいくつ？
31ですね。
31歳。
はい、
はい。で、弟さんもお仕事なんかされてる？
仕事は普通に正社員でしております。
はい、会社員。
はい、
はい。それでお母様は？
は、パートで働きに出ております。
はい。お母様と弟さんが住んでらっしゃるところと、
はい、
あなたが独身で、これ家賃滞納アパートですか？
そうですね、アパートですね。
はい。アパートとは距離は遠いの？
結構離れてますね。何百キロと離れてるので、まあ、そんなに頻繁に顔を合わすことはないですね。
なるほど。
はい。
で、あなたの場合にはこれ仕事上こちらにいらっしゃるってこと？
そうですね、はい。
会社員？
いや、今は何も仕事してないですね。
あ、無職でいらっしゃるのね、今。
はい、今現在は。
そうすると普段の生活費はどうしてらっしゃるの？
普段の生活費は仕事でお給料入った時とかに、まあ、はい、
あ、じゃあアルバイトはしてらっしゃるの？なんか、
いや、今現在は何もしてないですね。
なんだろう、不定期に仕事をされてる。
そうですね、はい、不定期に、はい、仕事してるって感じですね。
で、じゃあその不定期に仕事をされてる時に入ったお金で生活費は間に合ってる、は
い、そうですね。
で、家賃はどれぐらい滞納してるんですか？
家賃が細かく計算しないんですが、5、600万ぐらいはもう滞納してるんじゃないかなとは思います。
何年分？
もう10年以上きちんと払ってないので。
10年？
はい。
これ毎年なんか請求書は来てるの？
一度も請求が来たことないので。
ああ、そうなの。
だからその私自身もそういったところに甘えてしまったっていう部分もあって、結構ずるずるずるずる今のような生活を続けてしまっておりまして。
はい、
はい。
で、今日ご相談になったっていうことは、そうすると10年分以上を急に1回に請求されたの？
はい、いや、まだ何も請求されてないですし、おそらく今後住み続けても、すぐには請求はされないと思うんですが、ただ私もちょっと年齢も年齢ですし、ちょっと身の回りを整理し、ちょっとちゃんとしたいなと思ったんですけども、
はい、
ただその金額が金額ですので、返すにしても仕事もしておりませんし、当てもないですし、また保証人の方に請求が行っても、いきなり、うちの母もそんな、いきなり何百万っていう請求来ても驚いてしまって、もちろん支払い能力もないので、どうしようかなと思いまして、そこでちょっと相談だったんですね。
とりあえずですね、まず、はい、入居される時の契約はどういう契約されたの？
はい、家賃は6万5千円で、一般的に毎月支払うっていう、普通のとそんな変わらない契約だったと思います。
なるほど。
はい。
これは、手渡し振り込み？
振り込みですね、一応。
その大家さんは、
はい、
これ会社なの？それとも個人なの？
一応個人でやって、途中から管理会社の方もついてるんです が、うん、まあ、一応振り込み自体は大家さんに振り込むという流れでは変わってないと思います。
大家さんはじゃあ個人のままでいいのね。
はい、
はい、この大家さんって、はい、実際人間としては借りた時はいくつぐらいだったの、その大家さんの方が。
60代ぐらいの、はい、まあ、ご高齢の方ですね。
の男性。
女性の方です。
あ、女性なの。
はい。
で現在もご存命。
はい、近所に住んでおりますので、ええ、まあ、たまにすれ違ったりとかして挨拶とかはするので。
あ、
は
い、顔も合わせてる。
はい、そうですね。
お、特別ななんか要求とか何もなく。
全くないんですよ。まあ、こちらからちょっとあまりにも何もないので、いつも滞納してしまってすいませんとかって謝るんですが、まあ、気にしなくていいわよ、ある時でみたいな感じで、一度も向こうから請求されたりですとか、まあ、出てってくれとか、そういったのも一切ないので。
なるほど。
このままちょっとそのご厚意に甘えてしまって、ずるずるずるずると今までちょっと来てしまったっていう流れですね。はい、
わかりました。そうすると今日のご相談としては、
一番は、うん、まあ、私自身に、まあ、請求来るのはもう当然避けられないんですが、うん、ただ保証人の母にまだその保証のなんていうんですか、法的な拘束力っていうんですかね、そういったのはまだ残ってるのかっていうところでちょっとお伺いしたいなと思いまして。
なるほど。はい、今日はですね、弁護士の坂井誠先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さっきお話になっておられたけど、はい、お母さんは、ま、10年以上前ってことになるのかな、最初の契約で保証人としてサインされてるんですよね。
そうですね、一番最初連帯保証人としてうちの母がサインしております。
間違いなくご本人がサインして、ご本人も分かってるんですよね。
そうですね、それは認識ありますね。
でそうすると、はい、何かもっと単発の契約だったら、
はい、
こんなに時間が経ったんだからみたいなことはあり得るかもしれませんけれども、
はい、
身元保証とかね、そういうことだと、これは家賃の保証っていう具体的なその中身がはっきりしているもので、
はい、
しかもあなたが住み続けてるじゃないですか。
はい、
そうするとその親となるっていうかな、主たる債務者っていうんですけど、
はい、
あなたが借りてるわけですよね。
はい、
が家賃を払う義務っていうのは月々生ずるわけで、
はい、
もうこんな昔のことだから保証の効力はないんじゃないかっていうのは簡単にそうは言えないですね、結論から言うと。
あ、そうなんですか。
で、あなたはきっと今さっきちょっと話してたおられたけれども、心配してるのは、はい、こんなに家賃貯めちゃってるからもう自己破産しちゃおうかとか、そういうことを思ってらっしゃるわけ。
そうです、ちょっとあまりにも金額が多くなってるので、うん、すぐには返せないので、まあ、うん、それもまあ一つの選択の一つとして今考えてるところですね。
実際だけど今返す当てがないんだから、
はい、
それは破産原因はありますよね、支払い不能っていうんですけど、個人、
はい、
自然人の場合、
はい、
場合は今収入がなくて家賃だけで借金が500-600万、あとそれ以外には何か借金はあるんですか。
はい、一応消費者金融の方から少しちょっと借りてるのもあるんで、うん、もし自己破産するならそちらの方も合わせて、
うん、
はい、考えております。
そういう意味で言うと、あなた自身のご相談としては、はい、まあ、家賃のことはおっしゃっておられるけれども、
はい、
本当はその消費者金融、これも何、100万とか200万とかあるんですか。
まあそれぐらいです。ちょっと僕自身もそのまあそうな、来ないのをいいことにこうずるずるずるずるこういう生活を続けてしまってきているんで、まあそろそろ、まあ、リセットしたいなとは思ってるんですが、まあやっぱ問題は一番心配なのはその保証人の方がどうなのかなって、ちょっとやっぱ迷惑かかってしまうのかなっていうところでちょっと悩んでまして。
でもそこはね、
はい、
それお母さんに行かない、行くであなたが自己破産するかどうか決めるっていうのはなんかちょっと本末転倒な気がするんですけどね。
まああまりその他人には迷惑かけたくないんで、まあ自分が自己破産してその親なりに行くんであれば、まあ自分でちょっとずつでも返していくしかないのかなっていうのは、まあ考えても一つとしてはあるんですけども。
現実問題として返せるのかな、まあ、10年以上家賃貯めちゃってるから。
一 括で返せとあれば無理なんで。
無理だよね。
まあ、ただ、そこは交渉として、まあ、大家さんの人柄とか考えれば、まあ、分割でっていうことだったら、まあ、了承はしていただけるとは思うんですね。
でも、それ、返す当ては出るんですか？今、無職だっておっしゃってるから。
はい。
逆に私なんかお話聞いてると、約束はしたけど、また踏み倒しちゃうっていうのは一番良くないじゃないですか。はい、
そうですね。うん、なんで、まあ、ちょっと、ちゃんと仕事して、まあ、返せるようには努力したいなとは思うんですけども、
あなたの話を聞いていると、はい、35だしもうだいぶ、まあ、全然若いと思うんだけど、
はい、
本当に20歳過ぎとは時代が違うからちゃんときっちりしようと思われたのはいいと思うんだけれど、そこから先に言ってることは結構いい加減で、
はい、
そうやって心を切り替えようと思ってるのにお母さんに行くんだったらそれはやめとこうってこうなっちゃうわけじゃないですか。でやめてどうするのって言ったら、じゃあ、はい、少しずつ返しますって言うんだけど、10年間家賃に1円も払わないで来た人が少しずつ返すっていう具体的な方法は考えてあるんですか？
まあ、働いて、まあ、お給料から少しずつ出していくしか、まあ、現実問題ないので、
うん、抽象的にはその通りなんだけど、具体的にこういう仕事に就こうとかいうことまで考えてらっしゃるの？
まあ、そこまでは考えてないです、
ね。うん、だからその辺がね、また同じことになっちゃうんじゃないのかなって心配になるんですよ。
まあ、もちろんその可能性は大きいと思いますね。ただ、うん、ただ今のままではまあどうしようもないので、このまま本当にずるずるずるずるあと10年20年経ってもっと金額が膨れ上がっていったら、もっともっとどうしようもなくなるので、
だから思うのが、せっかくそういうことを思ったんだったら、
はい、
お母さんに行くんだったらやめてこうっていうのは甘くないですか？
まあ、実際でも母の方に請求行っても母も支払い能力がないので、
だから本当にね、ここでやり直そうって決めたんだったらお母さんにも頭を下げて、はい、こういうわけだからちゃんとこういう仕事を見つけましたと。
はい。
だって破産したって次仕事なかったらまた借金になっちゃうじゃないですか。
そうですね。
だからどういう仕事をするか決めて、
はい、
じゃあ並行してもうこれ破産するしかないと、で迷惑かける人には申し訳ないというしかないですよね。
まあそうですね、
うん、それでその後しっかり稼げるようになったら、
はい、
ちょっと難しい話ですけど、破産した後お金がいっぱいできるんだったら迷惑かけた人に少しずつ返したっていいんですよ。それは義務じゃないけどね、はい、自然債務って言うんですけど、
はい、
だけど破産して次やり直そうっていう時にお母さんのとこ行くんだったらやめといて頑張るって言うんだったら、破産しないで今頑張ったっていいって話になりますよね。
そうです、
ね、でそれができないから破産するって言ってるんで、言ってることが筋通ってないですよねって言ってるんですよ。
はい、おっしゃる通りだと思います。
やり直すんだったらちゃんと腹を決めて、
はい、
お母さんにも迷惑かけるけどここでやり直すから、
は
い、仕事を見つけます、こんなことは見つかりましたっていう話をしないといけないんじゃないかなと。
はい。
そうしないと、破産すればうまくいくんじゃないかなっていうことをちょっと安易に考えてらっしゃるようなんで、
はい。
それで破産しちゃったらきっとまた同じようなことになっちゃうから、そこはよくよくね、やり直すって本当に思ってらっしゃるのはいいことだから、そのための具体的にじゃあこういう仕事でこういうふうにしようと。
はい。
それで破産しないでできるんだったらそれやってみればいいし、だけどそう簡単じゃないと思いますので、5、600万の借金プラスアルファがあるんだったら、
はい、
だったら破産してお母さんとこ行ってもしょうがないと。でもここで35歳になったし、やり直すためにきっちり自分も方針決めたからと、
はい、
言って頭を下げるしかないし、それができないんだったらなかなか見通し立たないなというのが私のなんか聞いていての印象なんだよね。
はい、
なんか分かりますかね、私が申し上げたいことは。
はい、重々承知しております。
お分かりいただけましたか？
はい。
ただですね、
はい、
どういう行動を取られようと思うのにあたっても、
はい、
一度お母様とご相談なさった方がいいと思いますよ。
あ、そうですね、確かにそう思いました。
うん。そこだけはきっちりした上でがいいと思います。
はい、
じゃあそういうことで。
はい、すいません、ありがとうございました。
はい、失礼します。
はい、失礼いたします。
まあこの人は働いてないよ。まず働いてからだよな、はい、物事は。
そうですね。
のぞくんじゃないよって言いたいね。
じゃないとね、返せるわけないですからね。なんかこう、ね、自分の都合のいいようにっていうかね、物事を持っていって、自分に甘くて、で、結果的にこう、返さないまま、膨らんできちゃったかな。で、自分が自己破産する、そしたら親に言ってしまうかもしれない。それは困るみたいなね。なんかそんな感じですよね。いや、師匠おっしゃいましたけど、まずは、そのね、働ける状況であるんであれば、しっかりとまずは働いてね。
35歳よ。働き盛りじゃ。
ね。そんな風に思いましたね。はい。